皆さんこんばんにゃ。萌えと妄想を燃料に今夜も爆走、漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組、小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。私小ネタ超特急の運転士エイミーでございます。1時間よろしくお付き合いください。本日はスタジオにゲストをお招きしております。ライトノベル作家の神野沖奈さんです。
どうもこんばんは、神野沖奈でございます。ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。ね、すいませんね、ちょっとね、あの本当だったら神野さん1月のゲストで来ていただく予定だったんですけど、ちょっとですね、やんごとなき事情というかね、あのしょうがない事情でちょっと1月ね番組をお休みさせていただきまして、あのスケジュールをね急遽変更していただいて2月のゲストとなりました。本日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、小ネタ超特急、今回の内容はアンケートコーナー俺の話、今回のテーマはですね、俺覚醒、今年の俺様の抱負ということで、皆様よりいただきましたご投稿を後ほどご紹介いたします。そしておすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれ、今回のセレクトタイトルはですね、こちら柳田文雄さんのともちゃんは女の子2巻が出たばっかりですので、こちらご紹介したいと思います。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずはツイートキャスティングでライブ配信しております。番組ブログ左上のツイキャスのアイコンをクリックしていただくか、ツイキャスのサイトでタイフン FM をフォローしていただければ OK です。スマートフォンでしたらツイキャスのアプリをダウンロード、そして起動していただきましてタイフン FM をフォローしてください。ツイキャスはツイッター、ミクシー、フェイスブックの会員の方でしたらライブ配信中にコメントをご投稿できます。私に余裕があれば番組中にご紹介いたします。後からじっくり聞きたいわという方はポッドキャスティング、台風 FM のウェブサイト、番組ブログ、 iTunes などでじっくりお聞きいただけます。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてみてください。こちら温めますか？
小ネタ超特急、
エイミーの小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。ここからはエイミーの心に引っかかったネタ、また皆様とシェアしたいネタなどについて語ります、気になるあれのコーナーです。本日は、スタジオの方にゲストとしてライトノベル作家の神野沖奈さんに来ていただいてますので、ちょっとですね、神野さんの、昨年から今年にかけてどんな感じなのかなっていうのをお聞きしたいと思うんですけれども、まあもう2月でね、年明けからだいぶ時間経ってる感あるんですけれども昨年1年って神野さんにとってどんな年でした？
とりあえず12年間の総決算でしたかね。
12年間の総決算、かなり大事じゃないですか。
まあ、正確に言うと去年で、うん、分泌商売を始めて20年目になるっていうのもあるんですけども。
あ、じゃあ記念すべき年でしたね。
で、まあ、ついでにその、まあ、そのうちの半分以上、うん、飯を食わせてくれてた、あの、遊びに行くよという作品を、
はい、
あの、まあ、なんとか20巻で完結させてですね。
20巻、はい、もうあれはでもね、アニメ化もされてね、まだね、ほんと根強い人気ですよね。
まあ、今でもなんかちょこちょことね、たまーにですけれども、あの海外の方から、土建やらないの、うん、っていう話が聞
く。あ、まだリクエストがあるんですね。でも20巻でそれが、あの、まあ、あの、物語としては結末を迎えた。
一応そうですね。
で、他の作品もいろいろ書かれてますよね。
で、まあ、一応、イコライザーという作品が3巻で終わって、で、ウォール・クイッチ・クラフトは2巻でもう一旦終わりという形で。で、今、もう去年書き上げたのが、橋で撃てという、
はい、
MF の、あの、軍隊ものの。はい。やつが、来月に一応最終巻が出て、これも12巻でおしまい。
あ、3月で。はい、あ、でもこれも12巻。
はい。
はぁ、続いたんですね。あの、私、あの、長編を書かれる、あの、作家さんとか、まあ、漫画家さんでも、小説家の方でも、どなたでも、私これ不思議だなと思うのがあるんですけれども、あの、最初の構想のところで、まあ、最後の部分も、どうやって終わるっていうのは、はい、神野さんの中でも最後の部分ってお決めになって、 ってるんですか？
最初のうちは、うん、ああもあろうこうもあろうっていうところでほかしとくんですよ。あんまりかっちりやりすぎると今度はあの売れなかったのでやりませんって言われた時に落ち込んで動けなくなるのを何度かやったので
じゃあさまざまな可能性を含んだ上である程度までは設定は進めておくみたいな。
大まかにやりますけど、ただ、長く続くシリーズって生き物なので、うん、その間にキャラクター変わったり増えたりしていくうちにこっちに行くっていう。
じゃあ当初自分が想定していなかった物語の広がり方っていうのが、ね、もちろんありえるわけなんですね。
まあ、ちゃんとした人はかっちり頭から終わりまで作って、うんうんうん、その通りにちゃんと通していくっていうことをできるわけですけれども、うちの場合にはどっちかっていうとそのうち、頭の中でキャラクターがその見えてくるので、ディテールが細かくなってくるということも変わってくるし、
なるほど、
こんなことにはならないだろうっていうのが出てきたらもうそうするしかない。こっちの方がお話のオチとしては美しいんだけど、うん、こうはならないよねってなった時にどうするのって言われたら、それはキャラクターの思うがままにやらせるしかないでしょうっていう。
やっぱりそこなんですね。そのこう文章を書かれる方とか漫画家さんとかイラストレーターさんでも、キャラクターが動く、自分の想定じゃなくてキャラクターが動き始めて自分が思ってなかった風に展開する時があるっていう風にやっぱりおっしゃる方いるんですけれども、
正確に言うと、書き始める時にはキャラクターっての動かしやすいように記号化するんですよ、うん、
なるほど。
頭がいいとか単純であるとか怒りっぽいとかっていう、でところが続けていくに従ってなんでこいつこうなったのってのを掘り込んでいくわけですよ。
あ、はいはいはい。
であらかじめ性格設定とかバックグラウンドを設定してても、書き始めて書いていくうちにやっぱ作者自身も年齢ともに変わっていきますから、作った時はこう思ってたんだけども、今こうは思えねえなってことになるとっていうのがあって、でそれが反応を起こし始めて、いくその状況のことを生きてるっていうわけですね。
あ、なるほど。
キャラクターが生きてるって話になる。で最初から完全にキャラクターを掌握しているタイプの作家さんはこれはあんま怒らないんですよ。
あ、なるほどね。あ、そこはやっぱりタイプ的に分かれるんですね。
絵画の作家さんとかは掌握できるまで何度も描き直したりとかキャラクター設定を作り直したりとかするので、だから構想3年制作5年みたいなことを言うわけでね。
あ、なるほど。構想3年とかそういう感じのはそこなんですね、実際には。でもそうやって最初こう自分の中で想定してたキャラクターがだいぶ違う感じに後半、中盤後半で変わってきたなっていうキャラクターって今までの作品の中で結構います？
結構な数いますね。
ああ、じゃあむしろ最初の思った通りのまんまでそのまま進んだキャラクターの方が少ない？
そうですね。
ああ、なるほど。この、ライトノベルということで、文章での表現っていうところの土俵で、神野さんは活動されてますけれども、キャラクター作りの時って、例えばその、なんて言えばいいのかな、こう、ビジュアル的な部分とか、イラストとか描かれるのであれば、例えば具体的に自分でイラスト描いちゃったりとかっていうのをされますか？人物設定のところで。
高校生ぐらい、高校大学ぐらいまでは、コピー機使って、気に入った漫画とか小説のその挿絵とかを、コピーして、キャラクターの絵とかを、切り抜いてそれをその履歴書にして作ってましたね。
あ、なるほど。じゃあ、そのイラストに自分で性格付けを、設定を、書き込むなりなんなりしてっていう感じだったんですね。
だから、イラスト同人誌とかすごいそういう意味でありがたくて。
なるほど。
結構昔のそのスクラップブックは転がってますね、そういう意味では。
あ、でもそれってなかなかファンにとってはね、貴重な。
ただ、もうさすがに、そのキャラクター設定そのものはもううんさ無償しちゃってますけども。だからたまになんか、ハードディスクの底をサルベージしてくると、あれっていうことになったりする場合は結構ありますね。
あ、そうなんですか。
遊びに行くようはもっと、キヨ君が乱暴な人だったので、初稿では。
え、そうなんですか。
今、ちょうど、ノートっていうその NTT が始めた、
はいはい。
サービスがあって、そこに挙げてありますけども、
はい、
そっちの遊びに行くようではもう将来決めてて、で、結構その、物事をちゃんと動かす。しっかり者の高校生っていう設定にしてて。
あ、そうなんですか。
で、エリスが完全に半ば眠そうな目してて、ほにゃほにゃしながらなんかこうやってきて、いつの間にか居座ってますっていう話だったのが、ああいうちょっとハキハキした、ピントの合わないキャラクターになってて、で、キヨ君がもうちょっと弱々しいキャラクターになってるっていう。 あれ要するに、まあ、書いてるうちに、うん、あのこっちの方がしっくりくるっていう。
あ、なるほど。
そういう意味でもそのキャラクターっていうのはその1回目から把握してるわけではない。
うん、じゃあ結構そこは流動的にこう、ええ、動きながらキャラクターっていうものが、まあ、作品の中でもう、あの変わっていくっていうか揺れ動いていくっていうか、
それもあの長期続いてるその海外ドラマとかでもよくある傾向ですけどね。
あ、なるほど、ああそういえばそう言われるとなるほど納得です、
ただあの海外ドラマ羨ましいなと思うのは、うん、そういう意味では要するにそのいろんなあの視点を持ってる人たちが、うん、あの参加することでも最初から多面的な要素を持ってキャラクターを作れるので、でそういう意味でそのもうある意味完成してるのをあとはライブで動かしていくうちに役者さんと、
うーん、
役者さんがだんだんこいつこんなこと言ってるんじゃないのって意見を取り入れたりとか、
はいはいはい、
視聴者的に殺さないでって話になって、
ああの結構それで変わるって言いますよね。
変わりますね、意外と
ね。なんかだからね、海外ドラマだと最初だともう全然このここら辺の話数ぐらいでいなくなってるはずの人がそのファンっていうか、ネットの、ね、動向でだいぶ扱いが変わるっていうのがあるので、
ま、だからウォーキングデッドとかそうですよね。
ああ、なるほどね。
ウォーキングデッドの裏返しっていうか茶化し版で Z ネーションっていうシリーズがあるんですけども、それがね完全にウォーキングデッドの茶化しになってて、ウォーキングデッドの主人公みたいなのが出てくるんですけど、第1話で死ぬっていう
扱いが割とひどいなるほどね。
でまた長く続いたんで、第1話に出てきたキャラクターが再登場するとか、日本だと相棒とかで蟹江敬三さんのやってた犯人がそうなんですよね。バーテンダーで、
はいはいはいはい、
最初に出てきた時には第1シーズンで自分のバーを守るために人を殺しちゃうっていう。で再登場した時にはもう要するに番組の中でも5年経ってるし、パート5かな、パート5かパート6で出てきた時には刑期を終えて仮出所してますっていう設定になってたっていう。
あれなんですかね、それってこうファンの人の反応っていうのをやっぱり無視できないっていうところ
のと、あとまあやっぱり作っててこういうことをやると時の流れっていうのが演出できるっていうのはあるんでしょうね。
その一つの作品の中にも深みが出るっていう、
CSI もそうですし、クリミナルマインドとかでもやっぱり立ち去っていってしまった人たちの話が出てきたりとか、何年か前にこういう事件があったよねっていう話が出てきたりとか、まあそうですね、そういうような形でその人生はつながってますよっていうその演出を入れていくことで彼らが虚構性をなくしていくっていう。
なるほど。ちなみに神野さんってファンの方からのその読んだ感想のお手紙とかで割とちょっとこのあとこんな感じになるはずだったのがちょっと流れが動いたっていうことはありますか、今まで。割とそこは動かない。
動く時もあるし動かない時もありますね。もう来た時には書き終わってたんでごめんなさい。
もうちょっと間に合わなかった感もあり、でも実際にやっぱりそういうお手紙とかを読まれて少し流れが変わる部分もあったんですね。
走れ打てはもうもろにそれで。
あ、そうなんですか、
はい、それで脇役のまんまフェードアウトするはずだった人がそのまま真ん中に持ってきたりとか。
じゃあそれはもう完全に読者さんのリアクションで。
そうですね、なんか やたらこの子評判いいよねっていう。
こっちが思っているのと全然違ったんだ。じゃあ
最初は実を言って一巻で殺すキャラクターだったんですよ。
あら
すごい卑劣な権力志向の持ち主で、
はい、
戦場で主人公を騙し討ち同然に殺そうとして、
うん、
逆手を取ってその自分たちがおとりにされちゃうっていう、
うん、
やり方でその自滅するっていうやり方をしようとしたら、
はい、
さすがにこういう黒いキャラクターをのっけから持ってこられると今時の読者は喜ばないと思いますよって話になってじゃあちょっとコテンパンにやられましょうっていうことで、コテンパンにやられた後にちょっとその主人公を見直すってキャラクターにしたらなんか妙に人気が出てきて。
ああ、そっか。じゃあやっぱりね、でもそれって結局あれですよね、展開についてちゃんとリアクションを取ってくれる読者さんがいたからこその流れになるわけですよね。あ、でもね、なんかその回もう書き終わってた部分だったらちょっと残念ですね、答えたくても答えられない部分って。
結局それで時間がかかったのが遊びに行くようなマナミというキャラクターなんですけども、
はい、あ、そうなんだ。
彼女に関してはかなり早い時期からもう恋愛沙汰には関わり ない形にして、最終回で主人公たちが旅立つ時に見送って、
うん、
実は主人公のことが好きだってことに初めて気がついて泣き出すっていうオチを考えたんですけども、結局 それじゃない方がいいっていう話を、その、あっちこっちから、要するにいつ参加するんですか、恋愛戦にって話になって、いや、そんなつもりがないキャラクターとして書いてったんで、じゃあ、彼女をその、恋愛先生に引き戻すためにどうしたらいいのっていうことで、カチャカチャやっていくうちに気がついたら13巻ぐらいかかったっていう。
そうか、でもそれはじゃあもう全然書き手としての上野さん自身の中では準備してなかったところだったんですね。ああ、でも面白いな、なんか長編の中でどんどんどんどん話ってそうやって流れていくんですね。
あとまあアシストロイドも典型ですよね。
はい、
最初はもう本当にホイホイさんみたいなのがわらわらって出てくるだけの脇キャラだったはずだったんですけども、放電さんがディフォルメって言われた時に、今のデザインを上げてきて、でどっちって言われた時にはこっちの方が面白そうだからこっちにしましょうっていう、最初はその守ってしぐ欠点っていう漫画に出てくるの
は
リシュみたいに、
はいはいはい、
喋れなくてそのまんまその文字書いてっていう、で喋れないっていうのはその丸一的事情っていう少女漫画でも出てきてて、で喋れなくて人とはあからさまに違う形だから人の写し絵になるっていう部分は面白かろうなと思ってたら、一巻出したらすごい評判が良くて、でそしたらじゃあ次はカスタムバージョンだよねってやった途端になんか周りから、じゃあこんなカスタムはどう、こんなカスタムはどうっていうことでやっていくうちにそのエピソードが出てきてっていう。
いやでもね、小説の方でもリアクション強かったと思うんですけど、やっぱり私アニメ版の方は先に拝見させていただいてたので、はいはい、自分の中の時系列では、ってなるとやっぱりアシストロイドちゃんにはもう初見で心を持ってかれたっていうか、はいはい、なんていうのかな、私は結構ツボだったので、はいはい、おーっともうなんか変な声が漏れるぐらいおふーみたいな感じで反応しちゃったんですけど、
まあ元からピクミンですからね、発想は、
ね、でもねやっぱりあれですよね。でもファンの中にもアシストロイドちゃんのファンの方多いでしょうね。
多いです
ね。まあ、
多分キャラクターを抜いて多分造形化されてる回数多いんじゃないでしょうかね。
なんかね、そのここからまたね、なんて言えばいいのかな、こう、例えば自分で造形とかしちゃう人とかイラスト描いちゃう人だったら、こんなバージョンの、
はいはい、
ね、この子を描きたいとかっていう欲がやっぱりみんな出てくるところもあるんだろうなと思って、
結局都合その4パターンあることになってるので、要するに、原作の放電映像3版と、アニメ版と888さんのコミカライズ版と、後半の挿絵を担当してくださったその西井田さん版のその
公式4パターン、
公式4パターンですね。
でもこれがまたね、ファンサイトとか、あとね、ピクシブとかになってくると、またこれが、
まあそうですね、いろいろと
広がりが出てきて、もう私の中、じゃあアシストロイドちゃんだけで物語全然いけるじゃんみたいな、はいはい、シリーズ化できるじゃんみたいな感覚なんですけど。
なんかまあ、ただいろんななんか皆さんやっぱディフォルメの仕方をするので、そこは面白かったですね。
ね、そこでまたね、いろいろな個性が出てくるでしょうね。
毎年年賀状ちょっと高校のところ、ここ2、3年書いていただいてる上野小川さん書くと、なんかちょっと、いいとこのお坊ちゃんみたいな感じの髪型になってて。で、雰囲気も含めて。で、小野敏弘さん、電撃ピカチュウとかの、
はい、
あの方が書くと、やっぱちょっと小動物っぽくなるんですよね。
それも可愛いだろうな、うわ見てみたい
なんかちょっと大人びて見えるのがまた玉木のぞみさんが書くバージョンでっていうような感じでやっぱ変わっていくので、
その書き手さんによってもだいぶ雰囲気変わってくるんですね。いやでもその去年ね、文筆業されて20周年で、で作品もね、一段落ついた作品も、あるということで、で今年の上野さんはどういった感じの活動でこの1年を過ごされたいっていうふうにお考えですか？
まあ基本的にそのやっぱライトノベルは重要な場所にあるので、自分の中に、
そうですね、
まあ、そこはまずメインで仕事はしますけれども、はい、またそれとは別口でちょっとそのもう少し上の一般文芸とかですね、ちょっと大人向けの作品の方にもちょっと力を入れていきたいなと、
は
い、
それはちょっと楽しみ、
一応実を言うとその2年ぐらい前に琉球の薩摩侵攻に絡むお話を小説にして書き上げて、今ちょっと、まあ、出版社あちこちに見て回ってもらってるんですけど、これはなんとか今年出版してもらいたいなっていうのと、あとはまた、
面白そう、
あとはまたちょっとその超常現象とか超能力一切なしでやるドラマをちょっとやりたいなっていう、
いいですね。じゃあもうあれですね、まあ、あの今年もう年明けて1ヶ月2ヶ月経ってますけれども、もう新しいのに受けてちょっと動き始めてる感じ で、
ね、一応もう、先週の段階でその角川のノベルゼロという、
はい、
ちょっとあの、今まで そのライトノベルとノベル上の年齢層を狙うため その、はい、あの本が創刊されるんですけど、そちらの方の書き下ろしを仕上げて、
じゃあもう早速掲載されるわけです
ね。ちょっとそれは今月から刊行開始なんで、うん、
じゃあまだ掲載の
もっと先ですね、
うん、号はまだ何号かはっていうのはわからない。
まあ何号ってか、7月発売ラインナップとかそのあたりになると思うんですけども。
なるほど。いやでも書き下ろしがそこで見れるわけですね。
まあ、ちょっとアダルトになってるので、ファンタジーものなんですけれども、スパイものをやりましょうということで。
スパイもの、はい、あら
ちょっとなんか小さな国を守って、もっと大きな国の元王子様が、まあ、そういう情報部みたいな007みたいな話をやりましょうっていう。
なんかそれもまた今までの上野さんの作品とちょっと違う感じで、っていうか今年ね、その取り込まれようとしてる作品とかが割とまた今までとだいぶ雰囲気違う感じので。
そうですね、
こう文筆業21年目はかなり転換してますね、中身が。
まあ、今あともう一本ゴーサインが出てるのがその、まあ、エルフでビキニでマシンガンっていうタイトルで、
まあ、エルフでビキニでマシンガンもうね、たまらない方には本当にたまらないタイトルですね、それ
エルフのお姉ちゃんが本当に機関銃撃つような話をやりましょうっていう、しかもビキニつけ て
あら美味しそう
まあちょっとそこはそっちの方は一人称でちょっと小説を書こうかなと、
うん、
長編ではちょっと久々になるんですけれども。
じゃあなんかあれですね、もうまあ、ラジオを聞きの上野さんのファンの方にとっても割と今年新しい、
そうですね、
紙の大きな作品が見れるっていうのが、
とりあえず今年はなんとかその12冊書いておこうと、刊行が間に合うかどうかはまた出版社さんの思惑が絡むんで、
はい、
あれなんですけれども、まあとりあえず12冊書いて、
はい、
置くことでまたちょっと違うところへ行こうかなと。
うーん、
まあ、年齢的体力的にも今ぐらいにちょっとやっとかないと、まあ、年食ってからなかなかね、
うん、
月1なんてことはできないので。
あ、まあ、体力的な面ではね、確かにね、ハードルって上がりますよね。
ここからまああと5年ぐらいの間にちょっといっぱい仕事をする形で、
うん、
次々やらないと、くじは引かないと当たらないので
本当にくじを引かないと当たらないものですけれどもね。いやでもファンにとってもちょっとね、今年1年っていうのがその上野さんが新しいフィールドっていうか、まあ新しいジャンル、私たちが今まで触れたことない紙の作品っていうのをね、どんどんどんどん書いて発表してくださるっていうのはちょっとファンにとってもこれ嬉しい年じゃないですか、今年。
ああ、そうあってほしいもんですけどね。こちらもちょっと期待に応えられるように必ず。
ああ、じゃあもうこれ気合も入ってるということで、はい、なるほど。いやでもこれね、なんか新しい作品とかがね、本になりますよとか、こういうので掲載決まってますよっていうのがね、あったらね、番組の方でも情報の方はフォローしていきたいと思いますので、
よろしくお願いします。
ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、ちょっとだけ一つ話題挟んでいきたいと思います。今日ね、一つね、私の大好きなゲームが発売になったんですよ。ですね、まあ、メガテンなんですけれども、まあ、アトラスといえばメガテン、メガテンといえばアトラスということで、私ですね、アトラスというゲームブランドが消失の危機に遭うたびに、この番組で、この会社、このブランドをどうにか残せないかという話をですね、追い続けていたんですけれども、メガテンの新作、女神転生4ファイナルが本日発売となりました。でね、メガテンって、まあ、ずっとね、第一作目から、歴史がだいぶあるので、
はいはい、
もう、どんばまりしてる方はね、人生の半分以上メガテン、どんばまりしてますって方もね、世代的にいると思うんですけれども、メガテンってですね、全体的なゲームの難易度が、歴代で高めなんですよ。はいはい、普通の一般の RPG と比べて。でも、メガテンだとどのシリーズでもそうなんですけれども、まあ難易度選択できるタイトルだと、ハードモードはすでにユーザーがクリアすることを前提にされてないハードモードなんですね。アトラスさん、そこすごいなと思うんですけど、ここブレないんですよ。でもそういう鬼設定のハードモードのが含まれているソフトだっていうことはね、もう皆さん、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、大体なので、メガテンのコアなファンって、まあ、 あのノーマルモードで1周目やって、うん、で2周目でなんて言えばいいの、このわびさびを楽しむじゃないけど、この難易度の高さを味わうみたいなね、ちょっとマソっぽい楽しみ方をされてる方が多いんですが、今回発売になりました女神転生4ファイナルはですね、あの難易度設定が割と想像力と日本語読解力がないと難易度設定すらままならんという、早くも話題になっております。今日発売されたばっかりなんだけどね。で、今回準備されている難易度設定の選択肢は3つです。この3つが対立モード、戦争モード、対戦モードで、それぞれの説明がねちょっとおかしいんですよね。対立モードがですね、メガテンシリーズ未経験者が難しく感じる難易度です。で、戦争モードがメガテンシリーズ経験者が難しく感じる難易度です。で、対戦モードが死のスリルを追求したい方が難しく感じる難易度です。
あのどなたも何とかできますってのはないんですか？
そうなんですよ。もうね、お気づきの通りね、まずイージーモードないんですよ。で、あのメガテン初めてのプレイヤーの人のモードもないんです。で、あのこの対戦モードの方にあります、対戦モードっていうのはあれね、なんだっけ、1と1で対戦する方じゃなくてビッグウォーの方ね、いわゆる分かりやすく言うと。で、この対戦モードの方の説明の死のスリルを追求したい方が難しく感じる難易度ですっていうのを読んで、あ、死のスリルを追求できないんだって、でこれをイコール、あ、死なないんだこのモードって思ってこれに設定しちゃう人がいるんですけれども、実はこれね、死のスリルを追求する暇すら与えない圧倒的な瞬殺力っていう意味での対戦モードなので、ちょっとね、最初にね間違えてここで対戦モードを設定してね、すぐにリセットかけた方が早くもネットではたくさんいらっしゃるようなんですけれども、まあそれでもね、まあ女神転生はね、もともとそんなに、ユーザーに優しくできてないっていうか、ドラクエほど間口が広くないので、まあ皆さんね、そこら辺は織り込み済みでゲーム買われてると思いますけれども、まあ普通のゲームだと、イージーモード、ノーマルモード、ハードモードの設定のところがですね、女神転生4のファイナル、今回はですね、ハード、ベリーハード、デスモードからしか選べないっていうことになっております。私の大好きなアトラス、さすが期待を裏切らないなというところでございますけれども。
ペルソナとも完全に違うという。
もう本当ペルソナとね、完全に、一時期ペルソナと、こう、クロスした瞬間があったじゃないですか。今回ね、もうまた原点回帰しちゃって、さらに、こう、初心者をね、の気持ちをね、早速くじくようなことをね、いっぱいかましてきてくれてるんで、で、私ね、てっきりね、女神、メガテンは発売日違うと思ってた。私3月だと思ってたんですよ。で、何気に近日発売のゲームソフトみたいなのがこうメールマガジンで来るのに登録してて、それで今日見たらなぬみたいな感じだったんで。
インドから文句来たのはどっちでしょうね。
あ、メガテンです。
はい、
うん。で、結構ね、まあ、表現的にはね、さすがに私、これどうかなっていうのいっぱいあるので、多分今回も、これどうかなっていうのやっぱりまだあると思います。ね、まあ、アトラスさんがね、そういう意味ではね、本当に、自分たちの意志を曲げない素晴らしいメーカーさんなので、今後どうなるか、この作品がどうなってるかが、ちょっと気になるんですけれども。
まあ、うちなんぞあれですからね、古い人間なんで、女神転生でつくとどうしても下の方にデジタルデビルストーリーって入れたくなるんですよ。
わかります。
どう北爪さんの絵と俺分離できねえんだよな。
そうですよね。でもなんかね、今回ので一応ファイナルって書いてあるので、はい、こっから先メガテン一応ね売れるブランドではあるじゃないですか、はい、なんでね、どうペルソナだけに絞ってもなっていう、なんか、
まあ、バンダイだったらリセットをかけて、うん、一作目からのやり直しやすいように、その入門編をもう一遍やりますよっていう、うん、道があるんですけども、アトラスだからな、
分かるですね。アトラスね、アトラスさんがね、ちょっとどう考えてる
のか。さすが地球を支える神様の名前を冠してるだけのことはあるので。
ね、本当に。もうね、このアトラスブランドのね、そういうね、一般市民に優しくないところが私は大好きなんですけれども、まあ今後どうなるかで、私もね、早速買ってこれプレイしたいと思いますので、もしかしたらね、来月ぐらいの番組でね、もう偉いことになってますっていう話するかもしれないので、そこはちょっと期待されててくださいということで、小ネタ帳と特急気になるあれのコーナーでした。
ザーランザーラン、
今日から実践
小ネタ超特急。
台風 FM、 台風 FM 78.0、 台風 FM、 台風 FM。
点。
一日一善。
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急台風 FM よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいた投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。ということでですね、今回は俺覚醒、今年の俺様の抱負ということで早速ご紹介していきましょう。こちらは、ラジオネームホビットさんです。ありがとうございます。不甲斐ない性格のため嫁に断捨離されそうなホビットと言います。断捨離されるのか。今年こそと思ってるのは、趣味の話で暴走しないです。今まで、電車、プロレス、漫画、ゲーム、すべて飲み屋で隣に座った人に熱く語ってしまい、ドン引きされてしまっていました。マスターだけが僕のことを分かってくれています。嫁は分かってくれません。やはり、酒の量を減らすことからでしょうか。でも僕はとことん語りたい。でもそろそろいい大人なんだから落ち着かないとダメだろうなと思います。部下にもちょっと怒られてます。部下にも怒られてんのだ。なので今年は頑張ろうと思います。ということで。いやでも趣味の話ね。ね、
ただまあ断捨離ってのはもう黙って捨てて、まあ無断で捨てて離婚っていう、ね、言葉のあれは頭文字なので。
ねえ。
あかんですよ。ただ、まあ、40過ぎてあれこれ思ってるのは、
うん、
まあ、とりあえず、整理はした方がいいよね、趣味のっていう。うちも、だから結構、まあ、いろいろ溜め込んでたんですけれども、まあ、2回引っ越しする羽目になったってい
う
のもあるんですが、どんなに持ってても結局、棺桶の中まで持っていけないので。
そう、私もそれは思う、本当に。
じゃあ、もうやりたいもんだけ残しといた方がいいんじゃねっていう。
うん、
だから、前は、要するに、とりあえず押さえとくだったんですけども、最近はなんかちょっと選びましょうになってきましたね。
そうですよね。ある世の中に出てるのは分かるけど、自分のところにその中で何をお迎えするかっていうのは、結構ね、こうもうなんか端から端までっていうのは考えちゃいますよね、さすがに。
で、またうちの場合結婚もしてないんで、将来間違いなく老人ホームなんですよ。で、老人ホームの見学というやつにこの前行ったんですけれども、まあ結局、ね、安いところは狭いわけですわな、
うん、置き場もないと。
そうそうそう、今生きてるうちはですね、そのね、働いて稼げるから、
うんうん、
例えばまあ 2LDK とか 3LDK とか人によってはもう 4LDK のマンションにいっぱいにコレクション飾っておけるけど、
うん、
じゃあこれをもう末期になったら4畳半に押し込めなきゃいけない状況が出てきた時に何を持っていくのっていう。
そうですよね。結構その作業って体力も精神力もいるじゃないですか、これがその自分が例えば70代とか80代になった時にその余力があるかっていうと、もうその段階では多分ない気がしますよね。
だからまあうまい具合に世の中の法整備が上にうまく進んで、自宅でその状況をその環境を持ったまんまでこの世を去ることができるシステムになってくれたら一番いいんですけど。
そうですね。
でも結局それはないので。
そうですよね。ちょっとなかなかね、私たちがその、高齢者になる時には間に合ってない感じですよね、もう完全に。
実際そのもう、手塚治虫の有名なコレクターの人が亡くなって、そのコレクションの行き場所がないっていう状況があるらしいので。
そうなんだ。
数年前に聞いたんですけれども。要するに、もう欲しい人は持ってる。で、持ってない人たちで、手塚治虫に興味を手塚治虫に命がけで、コレクションを挑む人たちはもう若い世代にいない。
なるほど。そっか。
だから、あれらしいですね。松本零士先生が自分のそのコレクションを解放して、スキャニングして、昔その、藤子不二雄先生が出してた最後の世界大戦とか、新宝島とかの復刊ができていったのは、多分その辺を、松本先生も考えるようになったからだっていう話を伺いましたけどね。
やっぱそういうところでみんなね、こう例えば、まあ、どんな趣味を持ってる人でも自分の、これから先の行く末を考えると考え直さざるを得ない部分って、
20年ぐらい前だったらまだオタクも若かったんで、誰かが死にましたって言ったら葬儀の場に僕友達なんですがっつって、
申し訳ありません、肩身分けみたいな、
肩身分け、もしくはその、万が一のことがあったら、こうするように言われましたって言って、全部コレクション持ち出しちゃう人たちの列が並ぶっていう。
それもそれで恐ろしい。
でもやっぱね、そろそろちょっと 何をどうするのかっていうのをそろそろ考えた方がいいかもしれないですね。
そうですね。あ、そういえばね、断捨離でね、もう一つ、意見が来てまして、こちら、ラジオネーム、そら豆さんです。ありがとうございます。今年は、家にある、飾ってもいないのに、なぜか大量に溜め込んでいる、ガチャガチャの戦利品を、断捨離したい。何気なしに、押し入れにある大きな段ボール箱3つを開けてみたら、ゲーセンのプライズとガチャガチャの戦利品が出てくるわ、出てくるわ。私が払ってるなけなしの家賃のうちの幾ばくかは、これらを置いておくためだけに支払ってるのかと思うと、ちょっといろいろ考えてしまいました。オタクとして物を集める習性は仕方ないとしても、絞り込んだ厳選のアイテム以外は処分しようと決めました。買って、ろくすっぽ飾りもしないで段ボールに入れている時点で、その場のノリと勢いで買った感丸出しで、自分の金の使い方についても見直すきっかけとなりました。本気で今年は女子を呼べる部屋にしたいです。ただし、ファイブスターストーリーのグッズだけは部屋に飾り続けるので、それを許してくれる女子が希望ですというところで。ファイブスターストーリーは結構女子も好きなんじゃないの？ダメなの？ここら辺。
どうなんでしょうね。沖縄にいる女の子でそういうのがいるのかしらというのはあんま聞かないので。
私は大好きなんだけどな。
ただ、一応まあ、あれですね。コツとしては3秒以上悩むなっていう。
そう。割とここ直感しかないですよね。
開けてね、中身見て、3秒。段ボール箱の中身を見て3秒で捨てる捨てないを決めておかないと、多分寄り分けが始まって朝までかかって終わらないというオチがつくので。
あ、でもね、私もね、ここ数年開けてない謎の趣味部屋の段ボール箱がね、そろそろシャレにならないので、どうにかしなきゃいけないと思ってるので、ちょっとこれは私も考えます。
うちも引っ越しするときにやらみに遭いましたので。
そうですね、引っ越しの時はね、
なんで開けてないミクロマンがこんなにいっぱいあるのっていう
。己の金の使い方とかを、こうね、帰り見るね、いいきっかけだとは思うんで、やっぱそこら辺でね、ちょっとね、老後に金も残しておきたいから、ここで金のね、使い方をね、見つめ直すきっかけ、皆さんもお持ちいただければと思います。引き続きまして、今年の、目標は、あ、これ、デンデンさんです。夜更かししないことです。いつもスマホでゲームしながら、気がつけば午前3時とかよくありがち。ちゃんと寝なくちゃということで。あ、ね、でもね、朝のね、9時とか10時からお勤めの方だとしたら、午前3時はちょっとやばいですよね。ですね。
まあ、とりあえず、あれですよ。やっぱり、アプリとかで12時過ぎたら開けられないようにするような工夫をして。
そう。あと、寝室にスマホをもう入れない、充電器ごと、リビングとかに置いておかないと。はいはい、私も、自分の中で波があって、もう本当に寝落ちするギリギリまでスマホ見ちゃう波の時期と、これを反省して充電する夜のタイミングはもうリビングにしかスマホ入れないっていう気が波のように来るんですけど、はいはい、最近また若干ね、なんか午前2時3時まで平気で見るようになったんで。
うち最近あれですね、照明タイマーってあるじゃないですか、
はいはい、
あれ30分にセットして転がって、で、iPad でニブラーズっていう、まあ、パズルゲーやりながら、で、あれって5回失敗すると、タイムラグができちゃうんですよ。
あ、なるほど。
次、満タンになるまで、1時間とか2時間とかになりますよっていう。やりたくなければ、お金払えって言いますんで、じゃあいいやって言っちゃうっていう。
なるほど。あ、でもそれはいい、あれですよね。自分の区切りとして使えますよね。活用しようと思えばね。やっぱちょっとね、スマホをね、ついつい、ね、布団の中まで持ち込んじゃうのはね、確かに睡眠の質としてもかなりね、脳が休まらないっていうのはもう科学的データで出てるので、ちょっとね、気をつけたいわ。特にね、私、一応曲がりなりにも生まれた時からの性別は、女ですので、女性のね、睡眠のゴールデンタイム、夜10時から午前2時の間は何もせずに布団で寝ていたいっていうのが美容の理想ではございますので、ちょっとそこら辺気つけたいな、
あとは自律神経訓練法とかですね、そういうのちょこっとやって、
そうちょこっとやってね、頑張っていきたいと思います。続きまして、こちらエグイザイルさんです。ありがとうございます。今年の抱負、僕細マッチョになりたいですあくまで細なんだ。お金がもったいないから、ないから通ってるジムが、ちょっと楽しくなってき、あ、お金がもったいないから通ってるジムが、あ、ちょっと楽しくなってきました。このまま腹筋と腕を鍛えて少したくましくなりたいです。少しでいいです。細マッチョになりたいんです。でも結局趣味は漫画なので、インドアな自分はそのままなんだろうなと思います。 あ、でもなんだろう、あの私の周りに限って言うと、体を鍛え始めると、あのね、どんなインドアな性格の人でも大体ね、外に出るようになるんですよね。
なりますね。
なんだろうね、このあの見た目の変化に伴って自分の内部が変わってくっていう、はいはいはい、内部影響の外じゃなくて外の外面に見に影響されて、あの中身が変わってくるパターンの人多いんで、
あ、それはやっぱあると思います。あと、あの着れるものが増えるので、
ああ、なるほどね、やっぱそこら辺でね、まあ、あの今までね、あの家の中であのジャージとスウェットしか着てなかった方が、
とりあえず
あの
体重80を超えると人間じゃなくなるので、人間は
厳しいご意見。
男でも女でもなくてデブという謎の生き物になっちゃうので。
あ、生き物として進化するんですね。一つ違う海底に。
進化なのか、まあ、ね、退化なのか。原種の血が目覚めたのか、
要するに。原種の血、あ、でもね、まあでもね、あの、なるたけ蓄えておきたいっていうのはね、原種の人間の本能かもしれないので、
ね。もう人間じゃなくなって、早い20年近いんで、そろそろ戻りたいんですけどね。
まあ、私、ガビノさんが細マッチョになったら超びっくりなんですけれども。ちなみに、あの、今年の、目標っていうか、まあ、あの、ご自身がこういう感じでいたいな、こうなりたいなっていうのは、上野さん自身は終わりですか？
まあ、とりあえず、その、まあ、言ったように、その、まあまあ、一般向けのお仕事もしつつ、12冊、今年は書きたいなっていうのと、うん、まあ、ライトノベルもちょっといろいろと世の中が変わってきて、ナロー小説が、あの、はいはい、人たちが出てきて、また違う潮流が出てきたりとか、
うん、
で、あの、まあ、ライトノベルを卒業した人たちはどこへ行くのっていうような受け皿をそろそろ作んなきゃいけないよねとか。
そうですね、確かに言われてみれば、
で、う
ん、
そういう意味で の, その一般小説とライトノベルの間にもう一つ港を作んなきゃいけないよねっていう動きもあるの で,、
うん、
でどっちにしてもただ、なんだかんだ言ってですね、オタクがその物を買いますとか経済的に強いですっていう話になったとしても、やっぱり一般の人たちともお仕事をしたいな、
うん、
読者の人たちともちょっと相手に、うん、物を書きたいなっていうのがあるので、で、まあ、やっぱ、あの、年食ってくると、ちょっと辛辣な話も書きたいところがありまして、辛辣というか、しみじみした話というか、
はい、
で、ただちょっとライトノベルでやるには、あの、若い子たちにはちょっと話せない話もあるよねっていう、で、ある程度年食ってきた人だったら安心して喋れるけどっていうようなものもあるんで、そういう意味ではやっぱちょっとパラダイムシフトを起こさないといけないねっていう。だってもう40いくつになっちゃったので、あの、まあ、あと20年あっという間ですからね。
そうですよね。いや、私も最近そういうことね、よく考えるんですけど、実はね、私のね、あの、今年の抱負っていうか、まあ、あの、まあ、数年越しの話なんですけれども、やっぱり断捨離、やっぱり私でも思うところがありまして、はいはい、もうね、趣味部屋と書斎の、あの、壁面がなくなったんですよ、今年、はいはい。で、あの、図書館みたいに真ん中に本棚、あの、本棚の島を作ったんですけど、はいはい、これももうリミットを迎えまして、そろそろやばいっていうのと、私、あの、昔からそう思ってたんですけど、あの、老後に関して、私、あの、土地とか、あの、家とかに縛られずに生きていきたいっていうのがあって、で、だから、あの、ここに、例えば1年間住みたいなっていう場所が、たまたま旅行先であったら、そこに一年住むとか、もうそれこそなんか、あの、何、本当に必要な、あの、財産とかをコンテナ倉庫とかに預けちゃって、はい、とりあえず自分カバンかスーツケースで半年そこに住んでみて、で、次に興味が移ったところにまた動くみたいな生活をしようって、あの、考えてる部分が割とあるので、そうなると、これから先、物っていうのが、足かせにならざるを
得ないですね。
得ない。で、実際にもう引っ越しの時にね、さっきお話しされたように、引っ越しの時ですらままならんというこの状況が、例えばまあ日本だけだったらあれだけど、あの、私、もう行けるんだったら海外でも、1年とか半年単位ごとでいろんな国住みたいなって思ってるので、そうなってくるともう、足かせにしかならないじゃないですか。
だから結局、その、うちもやっぱりなんだかんだ言って、うん、その2度の引っ越しの際に、
うん、
5000冊だか6000冊だかを一応電子書籍にしたんですよ。
うん、
あの、まあ、要するにその、そういうスキャナーを買ってきて。
でも作業量としては大変ですよね。
だ、当然その業者にも委託しましたし、友達にも頼んで、うん、悪いけれども1冊100円でやってくれって話をして。
あ、でもね、素晴らしい、ちゃんと有料で、うん。
で、やったんですけども、やっぱ、本当に大事なものって自分が20歳までのものなんですよ。
なるほど。
20歳までに買ってた本は今でも、
うん、うん、
20歳30まではそうなんですけども、30過ぎてからはもう資料なんですよね、あの作家商売、
あお仕事柄やっぱり、でまあ必要性があって買ってるっていうところが、
でまあやっぱりその、紙の本は傷んでいくので、
そうですね、
ハードカバーはこの際よく置いておきますけど、文庫本に関してはもうある程度もう電子書籍にしてしまうとか乗り換えをしていかなきゃいけないんだろうなっていう。ただね、あの本はね、弱ったことにこれいいんだよっつって人に貸せられないんですよ、電子書籍。
そうですね、あの共有はしづらいですね。確かにね、あのダウンロードしてねって言っていいものかどうなのかっていうところもあるし、
だから結局まあそれやっちゃうと、まあどういうことが起こるかっつうと、電子書籍で買って面白かったから本買ってきて友達に勧めるっていう、
そう、なんか二度手間っていうか、何なんだこれみたいな、本末転倒感ありますよね。
まあ昔からまあ好きになっちゃった漫画とか本を3、4冊買ってきて読めって言ってばらまくのよくやってたんで、
いや布教活動割とされるんですね、なるほど。いやでもやっぱりあのなんだっけ、まあこのラジオのねリスナーの方皆さんね、やっぱりあの漫画とか、あのフィギュアとかためがちな、あの思考の方が多いので、やっぱり断捨離ね、皆さんに大きなあの共通項として、あの皆さんの課題であるんだなって思いました。
断捨離というのは選択でしょうね。
そうですね、取捨選択。
あの断捨離ってのはもう黙って断って、あの断りなしに全部捨てちゃうことなので、
ガツガツ捨てちゃうみたいな感じですか、ね、
だからどっちかというともう選んでいくしかない。
そうですね、
あのもう本当シーソー乗っけていくようなもんなのでしんどいですけどね、でもただ大丈夫、35まではバンバン、
そっから先で
40になってからでいいですか
ね、そっから先で考えましょう。ということで、じゃあこちら、ご投稿戻りましょう。三日月奈緒子夫人です、ありがとうございます。去年末から体調不良だったので禁酒を続けています。結果的に非常に心身の調子がいい、発想が浮かんでくるので、このまま健康に気をつけて、落ち着いた創作活動をしたいと思います。酒場にいるのもロック、静かにコツコツするのも自分のアート、自分に向いたやり方で今年は楽しくやりたいですということで、まあ禁酒をテーマにということですね。
健康になりたいですね。
本当健康大事に、もう本当にね、40の坂超えるとね、健康以外にね優先すべきことがないんですよね。
だから人間元気だったら何でもできるっていう話をほら、よくあのアントニオ猪木の語録の中で出てきますけど、若い頃分かんなかったんですよね、元気さえあれば何でもできるっていう、
でもあれ実感が伴いますね、急にね、
本当だねっていう、
猪木パイセン本当のことしか言ってなかったっすみたいな感じで、
だからもううちはあれです、今年はもう今年こそデブをやめたい、
またダイレクトね、ダイレクトな表現、
デブを辞職させていただきたい、
辞職させていただきたいと、もう満期は整っておりますのでという感じですね。続きましてこちら太郎ちゃんです。太郎ちゃんありがとう。実は、今年早速ジムへ行き始めます。もうここで夜年並みに負けていられない、みんな切実だぜ。というわけで今年はあんまり派手な行動を取らず、人知れず体を鍛えていきたい所存ということで、続きましてもこれ運動ネタね、海洋子さんです、ありがとうございます。今年は毎朝ジョギングをします。漫画を読むのが好きだからずっと家にこもりがちなのを直したい。長編漫画読みふけてしまうんです、走らなくてはということで。
ああ、でも最近ほらあのコントローラーで走れるコントロールできてきましたよね。あの FPS の専用のやつ、
ね、あれね、どうなんでしょうね、
あれ売ってくれるんだったら多分どっかのライズアップとかでずらーっと並んでみんな FPS ダイエットでやれるよねっていう、
やってみたいな、それいいな。あ、これもあの一つの意見としてはちょっと面白いと思うんですけれども、ですね、こちら、今年の抱負、コリンさんからです、ありがとうございます。世界征服ですでかいね。本当にこの世には私のことを知らない人が多くってつまらない、だから知らしめたい、征服したいって今年は頑張ろうと思います。私も割とね、世界征服の夢はね昔から野望を抱いてるんだけれども、年を取るにつれてね、世界征服割とね体力いるじゃんっていうことに気がついて最近ね、まあ、あのなんだっけ、那覇のごく一部エリアだけでいいかなっていうふうに控えめな征服をね企んでおります。こちら続きましてですね、笹くれさんです、ありがとうございます。私の今年の抱負はちゃんとした彼氏を作ることです。友達には内緒ですが、私漫画のハチミツとクローバーの野宮さんが大好きで同意。自分が自分で二次創作までやってます。やってるんだ、すげえな。あんな大人の男の人に憧れます。でも実際素敵な人はいないし、どうしよう、どうしたらいいですかって書いてあるんですけれども、あのね、
簡単ですよ、 それを、その二次創作の方を持ってコミケに行って、いろんな人と交流していけば、そのうち。
そう、あのね、実践作、あの、なんだっけ、あの、理想のキャラクターとかが漫画とか二次元の中にいるときに、似たような人がリアルの世界にいるかなって思ったら、絶対いないか、いてもすでに結婚してるんですよね、こういう人ってね。しかも、とんでもないいい女と結婚してるんで。ね、
もう千葉次郎さんもなんか漫画の中で言ってましたけども、いい女ほど彼氏持ちっていう
ね。そう。いや、もうそれ、本当にしょうがない。まあ、事実としてね、まあ、それはな、納得なんですけれども、まあ、あの、ちゃんとした彼氏をつが、ちゃんとしてない彼氏は今までいたのかっていう話なんですけれども、まあ、笹暮さん、あのね、でもね、二次創作までされてるぐらい野宮さんが大好きだったら、ここはね、一つね、まあ、年内とかそういうね、短いスパンでくくるんじゃなくて、ぜひロングスパンで、いつか野宮さんのような人と出会えるんじゃないかという野望を持っていただければ、ま
あ、とりあえずあとはもう人に会えるところへどんどん出かけていくっていうことですよね。
そう。人に会わないとね、本当恋愛始まらないので、ガンガン出かけて、とりあえず。もう会社の飲み会でも、地域のなんか自治会の飲み会でも何でもいいから、とりあえず出かけていただければと思います。
まずはコミケデビューで。
まずはコミケデビュー行きましょうね。サークル参加期待してるよということで、こちら最後のご投稿です。バチオハザードさんです。ありがとうございます。いつもポッキャス聞いてます。ユーストで配信する予定ないんですかって。これ映像で配信したら CM 中に私が鼻噛んでる映像とかガンガン流れるので、私自身のイメージを守るために、あえて音声のみということで、現段階では考えております、さて、今年の俺様の抱負ですけれども、今年こそはボカロをしっかりと歌いこなしたい。おー、ボカロされてるんだ。最近は普通の歌物が多いんですが、ボカロだったらやはり異常な言葉数の羅列と高音で作られる曲が醍醐味だと思うんです。なるほど。初音ミクのラズール、あんなん歌えるか。でもいつかやり遂げたいという野心を同僚に隠しながら今日も頑張りますということで。
まあ21世紀の最初の楽器ですからね。
でもやっぱね、これ歌好きな方はチャレンジ精神を焚き付けられるね、難易度の高い作品がガッツンガッツン出てくるので、
多分ねピアノってものが発明された時にね、同じようなことで頑張ったんでしょうね、みんな。
そうね、だからそういう意味でエポックメイキングですよね、う
ん、だからボーカロイドをね歌手だと思ってるから怒る人たちいっぱいいるんだけど、実際ねこれ21世紀が生んだ最初の素晴らしい楽器の一つなので。
楽器です。そう、
だから実を言うとギターを一生懸命やってるとか、ドラムを一生懸命やってるのと本当は変わらないんですよ、ね、
ですよ。
同じ弓道精神であって、人間の歌手がいらないから云々ではないんですよ、ね、
ないんで。でもね、そこでね、チャレンジ精神旺盛な方がそこで焚き付けられてる現状ですからね。
だからやっぱそこがね素晴らしいんですよ、エレキギター。やっぱほらグループサウンズ流行った時に、軟弱だとか、女みたいな髪を長くしてとか昔散々したけど、結局かっこいい、素晴らしいものだって分かったからみんなテケテケテケテケを始めたわけですから。で、それが今につながる、そのバンドブームにつながっていくわけで。
確かに。いや、でもね。
いいことだと思いますよ。
ね、私もね、でもね、まだまだね、なかなかね、このボーカロイド系はね、チャレンジできてないので、今年私もちょっとね、ここら辺、探求していきたい
な。うちを歌えるのは死ねばいいのにという曲だけですけど。
じゃあ今度カラオケで一緒に、そこら辺追求したいと思います。
あるんですかね、死ねばいい
の。入ってるかな？ということで、来月の俺の話なんですけれども、アンケートテーマはですね、どうしても私これがダメなんです。あなたの苦手なこと。苦手なものということで、まあ、存在としての苦手なもの、物、それとは別にまた行動とかこれをやるのがどうしても苦手という方ね、やっぱりね、皆さんね、誰しも一つぐらいはあると思いますので、こちらの方を、アンケート募集の枠アップしますので、コメント欄よりご投稿ください。ということで、以上、小ネタ超特急、俺の話のコーナーでした。
ポンワンワンワン、ワンワンワンワン。
良い子悪い子、復帰っ子、
小ネタ超特急。
エイミーの小ネタ超特急、台風 FM よりお届けしております。ここからはエイミーがおすすめ作品をご紹介する今月のこれのコーナーです。私が今回セレクトしましたタイトルはですね、ともちゃんは女の子でございます。実はこれの2巻がねつい数日前に発売になって、沖縄ではまだ入荷してないんだけど、昨日の夜どうにかギリギリで私入手をいたしましたのでご紹介いたします。私ね、ほんと先見の明があると思うねって自分で自画自賛してごめんね。去年の時点で今度ともちゃんは女の子ご紹介 紹介するつもりだったんですけど、なんとこれが昨日発表されました、次に来る漫画大賞のウェブ部門第1位を獲得しましてですね、私がハマったのと同様にたくさんの方がハマったんだなっていうのをね、改めて知ったわけですけれども、こちらはですね、ツイッターの4コマ、ツイ4で連載されている作品なんですけれども、これ連載図書から話題となりまして、単行本化、実はこれがですね、商業デビューの第1作目ということでございます。で、こちらね、柳田さんは、もともとピクシブを拠点に活動されていらっしゃった方なんですけれども、ピクシブのフォロワーさんから、これ紙媒体で読みたいって、やっぱり紙印刷のものを読みたいという意見が多かったようで、今回の単行本化、本当にね、心待ちにされてたファンの方が、多かったようです。私もね、たまたまツイ読んでこの作品を見かけて、面白いので毎日チェックしてたんですね。ほぼ毎日更新するので。で、それで単行本を買った組なんですけれども、まあ、主人公の相沢ともちゃんが、空手相沢流投手の父親からの指導で高校の女子空手部どころか男子空手部の誰もまともに相手にならないという比類なき強さと友達思いで曲がったことが嫌いな男前の性格、時として男らしくて頼もしい男子として女子から好かれることもしばしばの、ともちゃんなんですけれども、幼馴染で唯一ガチの喧嘩で対等なレベルで相手ができる純に実は恋心を抱いてるんですけれども、純にとって友は、往々にして女であることすら忘れてしまう、そして時には拳同士で語り合いを持つ男同士の友情を育む最高の親友という存在でございます。で、ともちゃんの唯一の恋の相談相手はクラスメイトのみすゞですが、みすゞはですね、ちょっとかなりね、横島な視点でこの二人にね、面白いフラグを仕掛けたりアドバイスをするっていうところで、友情関係がかなりいびつなところになってるんですけれども、まあ、ほほんとした作品でございます。ただしですね、これ読み進めるうちに、純にとってともが男同士の友情においての親友であるっていうのの理由がですね、ちょっとずつ分かってくるっていうのと、あとだんだん周りの男の子からとってともちゃんはそれでも性格が割とはっきりしてて、男子からも人気があるんですよ、女性として。で、そのことに外から気づかされる純の、なんて言えばいいんだろう、こう受け入れたくないんだけど受け入れざるを得ないともちゃんが女の子っていう事実に揺れ動く感がかなり2巻目の方で発展してますので、
これ海外ドラマだと大体法廷ものであるんですよね。
そう、
弁護士事務所で男同士、女同士、男と女の友情はあり得るかみたいな。
そうそう、それがこの、4コマに落とし込まれているということで、ね、まあこちらはね、今ちょうど出始め、2巻が出たということで、まあ漫画売り場の島陳列と平置きのところにね、大体この 1,2 巻揃ってると思うので、ぜひこれ男女問わず楽しめますのでチェックをしていただきたい。ちなみにですね、次回の今月のこれとうとうやっちゃうよ私、西原理恵子さんの出ましたダーリンは70歳をご紹介いたしますので、お楽しみになさっててください。ということで小ネタ超特急、上野さん早くもお別れの時間でございます。
ありがとうございます、どうも。
いえいえ、久しぶりのご出演ということで、あと一月ずれたご出演ということで本当に申し訳ございませんでした。ちなみにですね、次回の小ネタ超特急オンエアは3月9日水曜日夜7時からとなっております。小ネタ超特急のブログに今回ご紹介した作品タイトルやアンケートがございます。ぜひぜひチェックしてみてください。また小ネタ超特急ツイッターもやってますので、こちらもぜひ皆様フォローをお願いいたします。番組中にツイキャスでコメントを寄せてくださった方、またアンケートをご投稿くださった方、本当に本当にありがとうございました。ということで、次回は3月9日夜7時にお会いしたいと思います。ということで、本日小ネタ超特急お届けしましたのはエイミーと
神の沖縄でございました。
それでは皆さん、さようなら。さようなら。
ありがとうございました。
一言伝えておきたいのです。さようなら、さようなら、さようなら、セレナーデ。さようなら、さようなら、さようなら。Serenade. Typhoon FM.
78.